いらしてくださる皆さん、本当にありがとうございます。また、久しぶりに、この講演会に出席してくださった方、本当に感謝します。今回の講演会で私たちは神様の御言葉、聖書から運動ですね。今回は、命の健康というこのテーマを持って持ちます講演会で、今回は運動ということについて、共に神様の御言葉を学んでいきます。はじめの講演会のご案内にですね、この聖句が入っていたと思いますが、我々は神のうちに生き、動きというこの聖句をですね、皆様にはじめからご紹介させていただきましたが、この中にですね、私たちは神のうちに生き、また動く、ということについて、聖書が教えています。人が生きているということを理解できる唯一の方法、それは何でしょうか？いや、ある人は生きてても動かない人もいると。じゃあ3日ぐらい動かなかったらどうでしょう？人が生きているという証拠は動くということですね。そして動いているということは生きているという証拠です。それが体のどの部分であっても。今この中に我々は神のうちに生き、また動くと。このように聖書が教えています。一つは生きること。そしてもう一つは動くことですね。ですから、今ここに子供さんがいないんですが、どうですか？小さい子供。ちゃんとこう、きちんと座っているようにと言われても、なかなか難しいんですね。その、溢れる生命力。それが生きているという確かな証拠です。本当に、羨ましいと思うぐらい、その生命力が強いんですね。動きます。生きることは、動くこと。動くことは生きること。これを聖書が教えています。そうしますと、人を作ってくださった創造主のその本来の計画があります。その計画が創世記2章の8節。皆様聖書を持っていらっしゃいますか？その聖書の一番初めの方のですね、本が創世記です。その創世記2章の8節を見てみますとですね、この一番初めの2章ですから、2ページ、聖書の一番初めの2ページになります。創世記2章の8節、下の段になりますが、主なる神は東の方、エデンに一つの園を設け、その作った人をそこに置かれたとあります。人を作られた方がその人を作ってどこに置かれたか。例えばですね、例えば。私たちがとても綺麗な魚を見ると自分で飼いたいと思いますね。そうしますとその魚を家に持ってきて、それどこに置きますか？岩の上？ではないでしょうね。どこに置きますか？水ですね。どうして水に置きますか？とても単純な質問ですけれども、その魚が動くことができるように。ということなんですね。そこに置かなければ、決して魚が動くことはできませんから。動かなくなると死んでしまいます。はじめ人を作られた神様が人を作ってどこに置いてくださったと聖書が教えていますか？そのですね。エデンというそのに置いてくださったとあります。人を作られて、その人、作られた人、 ご自分の形にかたどって作られた人をどこに置いてくださいましたか？エデンでしたね。そして同じその創世記立書の中五節ですけれども、主なる神は人を連れて行き、行って、どこにもう一度エデンの園に置き、これを耕させ、これを守らせられたとあります。耕すこと、畑ですね。この特別にこの季節、春になりますと、秩父は少し遅いです。入間とか所沢の方は早いんですね。まあ、皆さん、いろいろ植えられて、綺麗に育てていらっしゃいますけれども、耕すことが必要ですね、はじめ、植えるためには。そして耕して、今度植えたら、それで放っておくのではなく、これを今度、守らなければならないんですね。世話をしなければならないと。じゃあ、これが、神様の創造主の本来の計画。人が生きるために動く。その運動の元々の計画であるということを、聖書を通して知ることができます。エデンの園でとても綺麗な光景を彼らが見ることはできましたが、ずっと見るだけでは、ただ見てることだけでは健康を保つことができませんでした。それで神様はエデンの園で耕させ、そしてそれを守らせたとあります。見ることもとても大切ですね。ここからその遠い山とか、こう綺麗な花とか木々を見るのも嬉しい、楽しいことですが、ずっと見るだけでは健康を保つことはできません。神様はエデンの園でどのような運動ができるか、どのような運動が本来の計画なのかを教えてくださいました。じゃあそうしますと、この適当な運動、とは何かということについて考えてみます。いろいろなその運動がありますね。この社会の中にいろんな運動があります。ある方はわざわざ田舎から電車に乗って街に行って建物の中に入ってそこで一生懸命運動をする。一時間回してもずっと同じ場所にある自転車に乗って。面白くありませんか？それどうしてするかと、ことになると、元気になるため。面白いですね。そしてある若者たちは、今度どこに行きますか？どこどこの運動場ですね。友達と一緒に。坂とか野球とかいろいろありますね。そうしますと、その本来人を作られた方は何が適当な温度なのかと、この適当という言葉ですけれども、本来あるべきですね、本来あるべき温度とは何かということですけれども、この温度には2種類があります。その運動をすることによって興奮をしてしまう。例えば、どういう運動が興奮をしますか？ボクシング。激しいんですね、初めから。運動ですね。運動で興奮するものありますね。こうみんな見ても、どんなに強い自信があっても、それぐらい動けないぐらい体を動かす。どうしてですか、それ。興奮。ですね。まあ、ほとんどのスポーツですね。若者はスポーツが好きなんですけれども、ほとんどのスポーツ、あるいはゲームですね。若者だけではなく、それが例えば、田舎のどこかであるそのゲームであってもですね、結構年配の方も、何と言いますか、ケットボール？うん。でもそれにですね、勝つものがどれぐらい、お金をもらうとか、例えばですね。そういうものになりますと、今度自分が負けた時にはどういう気持ちになりますか？ 悔しいと。今度、勝ちそうになったら、興奮させる運動というものがありますね。そしてもう一つは、どのような運動がありますか？平静な運動。平静な運動ということになります。どういうものですか？さっきありました、その興奮させる、エキサイティングですね。エキサイティングさせるものとは全く違う。これは 100% 体のための運動ですね。神様が、例えば、その先ほどですね、本来のご計画は、その、エデンの園に置いてくださったと。耕させ、守らせると。それに何かエキサイティングがありますか？エキサイティングというものは全くないんですね。興奮というのは全くない。ですから、それが本当に体のための、その、運動であったと。これが適当な運動であると。本来あるべき運動であるということを理解することができます。今度ですね、じゃあ運動をしなければならないと思うんですね。でも、毎日思いますが、一度も運動しない人もいます、結構。いや、私は健康から出ることができないと。危ないから。どうしてでしょうか。その人は頭の中で初めから運動しないことを決めてるんです。もう私は今日危ないから出られないと。もう頭がそのように決めてしまうと、体は当然動かないんでしょうね。皆様今日この山の中の教会での講演会に、健康講演会にですね、行こうと。思われたからいらっしゃったことで、私は行かないと思ったのに、ここまで来られた方は一人もいらっしゃらないと思います。ですから、意志の力と運動の関係、このことを私たちが理解することは非常に大切です。聖書の一番初めの聖書、その創世記、十二章の古説を見てみますと、アブラムという人の話がありますが、彼はカナンに行こうとして出立ち、カナンの地に来たとあります。他の言葉で言いますと、行こうとするその意思があったから、その目的地に着くことができたということですね。どんなにいいことでも、体のための、健康のための運動でも、それをしようとする、その意志の力がなければ、決してその目的を達成することはできないと。ですから、その意志の力と運動の関係を私たちがいつも覚えて、そして良い、例えばですね、いろいろな食べ物の中である方はいつも一つのものを選んでそれを食べます。それは頭の中でこれはいいものだからこれを食べようと、そのように意思があるとどうなりますか。見るたびに、機会があるたびにそれを食するようになりますね。ですから意思の力がなければ運動はできませんと、逆に言えばですね、やろうと思わないものがやることはできないということを理解することができます。しかし聖書によりますと、もう一種類の運動がありますが、それは信心というその運動です。今度聖書の、この皆様の聖書のですね、これ開いていただきたいと思いますが、今度後ろの方の後ろの方の手もて第一ですから、後ろの方の329ページです。皆様の聖書のですね、新約聖書の329ページ、下の段ですね。手もて第一、 4章の8節がありますが、どなたか大きい声で呼んでいただけるでしょうか。じゃあ、沢口さん、お願いできますか。ありがとうございます。そうしますと今この中にですね、体の訓練は、この運動はエクササイズです。エクササイズですね。このエクササイズということですけれども、訓練とも言えるし、運動とも言えるし、練習とも言えるし、ですね。それが何かによって、それが勉強か、それが運動か、それがどこの単体で、まあ、例えば訓とかですね。何かの目的によってその表現が少しずつ違いますが、どっちも英語ではエクササイズです。この運動ですね。じゃあこの体のエクササイズはとあります。今までその、お話ししましたその人が健康を保つためにですね、いろいろ運動の方法があります。もうこのことについてはもしかしたら私より皆様がもっとよくご存知だと思いますので、もうそれは話す必要はないと思いますね。しかしこの聖書の中にこの体の運動は訓練は少しとありますけれども、いや少しのところではないと、本当にたくさん気になりますと、これはですね、少しという意味はここにありますように。short time 短い時間という意味です。体の運動は短い時間は益するところがあると。これどういう意味ですか？短い時間は益するところがあると。例えばですね、ある方が、私はもう90だと。ある方にお会いしましたが、選手ですね。99歳の方にお会いしたんですね。でも、いや、もう私もう十分だと。もうこれ以上、いらないと。思う方がいるかといえば、何か本当に苦しい問題とか、何かがあると、一瞬口からそういう言葉が出るときもありますが、すべてが順調であれば、誰一人そのように言う人はいないんですね。そして何かあったときには、一生は長かったと言いますか？短かったと。本当に短かったと。ですね。今この中に体の訓練は、運動は、短い期間は、益するところがあるが、じゃあ何が今度万事にということは長い時間ということになりますね。一つは短ければもう一つは長いはずですから。ですからその体の運動は短い時間役に立つ。益するところがあるが、今度信心は長い間。益となるとあります。そうしますと、この信心とは何かと。この信心とは、さっきですね、この文字を見れば、信じる心。まず、それですね。しかし、この信心とは一体何かと。この元々のこの信心と日本語に訳されている言葉が、godliness という言葉です。この赤いですね。godliness。それは、神のようになることという意味です。そうしますと先ほど体の運動は短い期間は役に立つと、益するところがあると。しかし、信心はということは神のようになるための訓練は、その運動は、さっき万事に益になるとありました。 のようになろう。これどういう意味でしょうか。過去でですね、ある生徒は自分はあの先生のようになりたいと。ですね。会社である人はあの社長さんのようになりたいと。じゃあ、そのようになるということは、髪の毛も鼻も目も、全く同じようになるということですか？形も体重も全部。それは、じゃあ、先生のようになるということであれば、そこで何を考えてそのように言えるかということなんですね。それと全く同じように、神のようになること。これが信心ですけれども。すなわち、神の御形に似ることが到達しなければならないゴールであると。そうしますと、この万事に益となるとありますけれども、その先ほど長い時間、短い時間、期間だけではなく、万事に益となるとは、この聖句の中にですね、どうして益になるとありましたか？信心は今の命と、後の世の命とが約束されてあるので、万事に益となると。ただ理由もなく、万事に益となると言われると誰も信じないでしょ、それは。でもちゃんと理由がありますね。こういうものだから、いくら小さい子供でもですね、何か飲ませようとするともう嫌だと飲みたくないと。でもお母さんがちゃんと説明をします。これはこういうことで、こういうことで、こうすると、こうなるから、あなたは飲む必要があるよと言われるとどうしますか？わかった。わかったらどうしますか？飲みますね。この信心が万事に益になるということは、どうしてなのかと、神様の聖書はその理由を教えていますね。今の命と、もちろん今も元気であるように。しかしそれだけではなく、後の世の命とが約束されているあるので、万事に益となると。ですね。信心、神様のようになること。聖書を学ぶと、どのようになれるかが教えられます。神様のようになることを常に求める、努める、運動する、エクササイズですね。する人たちのために、聖書には輝かしいその約束があります。後の世の世界とありましたが、それは何か告別式をしないといけないようなところではありません。聖書は現実にこの地球があるようにですね。この地球、私たちが生きているこのプラネットですね。この地球が現実にあるように、神様がご自分に似ることを常に訓練する、練習する、動く、エクササイズする人たちのために、ペンを用意してくださると、くださっていると聖書は教えています。新人の訓練ですね、エクササイズ。そしてその報いですが、聖書の箴言3章の17節にどのように書いてありますか？中さん、お願いできますか？お読みになれますか？はい。
その道は楽しみであり、
ありがとうございます。その道はどのような道ですか？楽しい道であり、その道筋は皆平安であるとですね。私たちが病気になる主な理由の一つが平安がないからです。もちろん寝なかったから、食べなかったから、来なかったから、しなかったから、行かなかったから、いろいろありますね。理由はいくらでもあります。ですから、お墓に 行けば、理由なしに亡くなった方は一人もいないと。いうのがそのことなんですね。理由は必ずあるはずなんです。しかし、私たちが、その、神様が、本当のエクササイズ、運動を通して、一人一人が得るように望まれる、その報いは、平安であると、聖書が教えています。新人の練習ですね。新人の運動、エクササイズは、健康にあんまり役に立たないと。役に立たないどころか、有害で、また人生の、社交関係での、快活な喜びが失われるという印象を抱いていると。しかし、そうではありませんということなんですね。人生を本当に楽しみ、そしてどのようにしてますか？生き生きとしていると。そうです。見ればわかります。そして、また次ですけれども、時間の使い方を間違え。そういう方もたまにいますか？いつも夜になると、ああ、それしなかったらよかったのに。年中そのように夜になると、今日こうしなかったらよかったのにということは人生終わったらどうですか？ですから、新人を練習、訓練する。この運動に専念する人たちは、時間の使い方を間違い、後悔して悩むことはないとあります。病気というのは神様のお目によりますと呪いです。病院は喜んでいくところではありません。神様はご自分の形に、型取って作られた人が健康であること。しかし、何は健康に、健康の法則に対立しませんか？信心です。神様のようになるために努力する。それを学ぶ。訓練する。このことですね。これが人間がずっと十戒を守り、十戒、神様の戒め、十戒ですね。十戒を守っていたならば、聖書の出エジプト記20章の3節から17節にこの十戒があります。この十戒を人が本当に守る。その訓練、そのエクササイズに全力を尽くすとき、その人は本当にその健康、本来の健康に近づいているということを私たちが理解することができます。出エジプト記20章の3節から17節にあります。十戒です。これが健康を保つための私たちが本当に全力投球でエクササイズ、運動をするべき、そして短い時間の間、益になるのではなく、長い間、万事に益となる、その運動ができます。十戒ですね。もしかしたら、聖書は、読んだことがなくても、もしかしたらあの映画とかご覧になったことがある方もいらっしゃるかもしれないんですね。十戒と。石板に、その中の、その戒めが書いてある十戒。一枚に四条、そしてもう一枚に六条ですね。この初めの四条は、これは創造主神様に対してどのようにするべきかを教えるその四条です。そしてもう一方にある六条は、今度人に対して、自分も人ですから、人との関係においてどのように生きるべきかということを教えるのがこの六条ですね。四条と六条で十戒ですね。これが新人を練習する、新人を訓練する、そのエクササイズ、に専念する人たちにとって大切なものです。そうしますと今度私たちが考えなければならないことは、今自分にとって必要な運動とは何かと。いや、私すでに毎朝運動してますと。 犬散歩が私の運動ですとかですね。私は毎朝車を洗ってますと。私は畑に行ってますと。私は水汲みに行ってますと。花壇を管理してますと。子供を学校に送るのが運動ですと。もう運動溢れてます。家事をするのがもう疲れすぎるぐらい運動しますと。まあいろいろですね。皆さん運動をあらゆる方法で知っていらっしゃると思います。しかし、今、皆さんに必要な運動とは何でしょうか？先ほど神様の御言葉、聖書からありましたように、今の命と、後の世の命のためのもの、エクササイズ。これが神様が私たちに聖書を通して教えてくださる、本当の運動です。今日、この講演会に、遠くから、また近くから、いらしてくださって、本当にありがとうございます。この、聖書が教える健康方法ですね。命と健康という、この主題で、この教会で今何回も何回も、この講演会を持っていますけれども、皆さん、何度もですね、出席された方は、この聖書を通して教えられるその健康法が何かを理解していらっしゃると思います。今日本当にお忙しい中、この講演会に出席してくださいましたこと、本当に心より感謝します。そして神様の豊かな祝福が皆様の上にありまして、本当にお元気で、また次回の講演会にもお目にかかることができますように、本当にありがとうございました。